6ページ5、暮らし環境、ゴミ出しサポートシールをご活用ください。市は、ゴミ出しが困難な世帯のために、ゴミ出しサポートシール事業を実施しています。これは、市が発行したゴミ出しサポートシールを蓋付きの容器に貼れば、収集日以外にもゴミや資源を出すことができるというものです。出されたゴミや資源は収集日に収集作業員が収集します。なお、集合住宅にお住まいの方が本事業を利用する場合、集積所に蓋付きの容器を設置する必要があります。建物の所有者や管理者のご協力をお願いします。対象、高齢者や障害者のみの世帯など、ご自身でゴミ出しが困難な世帯で、介護ヘルパーなどの支援者によるゴミ出しを現に受けている世帯、または受けようとする世帯。申請、ゴミ出しが困難な世帯をサポートするケアマネジャーや別居の家族などが申請してください。二次元コードがあります。問い合わせ、ゴミ対策課、内線6751。6. 市政、男女平等参画苦情処理制度。立川市男女平等参画基本条例では、市の施策が男女平等参画の促進に影響を及ぼす場合等に、男女平等参画苦情処理委員に苦情の申し出をすることができるよう定めています。苦情の申し出があった場合、市長から任命された苦情処理委員が必要な調査を行い、必要に応じて市長に対して是正、その他の措置を取るよう勧告します。苦情処理委員、50音順、加藤悦子さん、大学教授、須崎信子さん、人権擁護委員、露木初子さん、弁護士、任期は令和10年3月31日まで。申し出書の提出方法。住所、氏名、電話番号、申し出年月日、具体的な内容を書いて、直接または郵送で男女平等推進課、郵便番号 190-0012、あけぼの町 2-36-2、女性総合センター5階へ。申し出書は市ホームページからダウンロードするか、男女平等推進課窓口で配布しています。二次元コードがあります。問い合わせ、男女平等推進課、電話 042-528-6801。 7.子育て、教育。子供と大人の話し合い、in 市議会議場。子供の提案を募集。やりたいイベント、欲しいものなど、みんなのためになる提案を募集します。応募多数の場合は先行。9月13日日曜日に市議会議場で提案を発表した後は、実現に向けて、子供たち自身が活動します。なお、必要な資金は、ウドラ夢たち基金、提案が通ったチーム全体で50万円以内を使うことができます。提案の条件や応募方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。対象、市内在住、在学の小学4年生から18歳。応募締め切り、6月5日金曜日。ここに、ウドラ夢たち基金イメージキャラクターウドラ、コピーライトウドランドのキャプションのついたウドラのイラストがあります。問い合わせ、子ども政策課、子ども政策係、内線1351。8. 暮らし、環境。クリーンセンター周辺の ダイオキシン類調査、環境基準を満たしています。市は、クリーンセンター周辺における大気中のダイオキシン類濃度を測定し、クリーンセンターからの排出ガスによる影響を調査しました。いずれの測定地点でも、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準、1立方メートル中 0.6 ピコグラム TEQ 以下を満たしています。ダイオキシン類調査結果、大気、表があります。単位はピコグラム TEQ パー立方メートル。調査地点、6地点。令和7年度5月測定値、8月測定値、11月測定値、1月測定値、年平均値の順に読みます。調査地点、クリーンセンター、5月測定値、0.0068、8月測定値、0.0064、11月測定値、0.0072、1月測定値、0.0047、年平均値、0.0063。上砂川小学校、0.0061、0.0069、0.010、0.0068、0.0075。大山小学校、0.0082、0.0079、0.0094、0.0065、0.0080。立川市役所、0.0066、0.0060、0.0080、0.0054、0.0065。昭島市立あずま小学校、0.0061、0.0067、0.0075、0.0068、0.0068。昭島市立つつじが丘小学校、0.0061、0.0060、0.0060、0.0066、0.0062。6地点平均、5月測定値、0.0067、8月測定値、0.0067、11月測定値、0.0080、1月測定値、0.0061、年平均値、0.0069。基準値はいずれも 0.6 以下。表、終わります。問い合わせ、クリーンセンター管理係、内線4012。9、災害に強い町づくりを推進。解体工事前の2床旧校舎を活用。災害対処訓練。4月22日から3日間、2床で立川、昭島、八王子の3警察署と第7機動隊、立川市赤十字奉仕団による要救助者の合同救出訓練が行われました。2床は複合施設整備に向けて建て替え中で、解体工事前の旧校舎が訓練で活用されました。実際の建物を使っての訓練は貴重な機会で、バールやハンマーなどを使用して、教室のドアを壊して救出をする場面も。また、屋上に取り残された救助者を想定した、高低差のある実践さながらの訓練も機動隊により行われました。一つ一つの動作を確認する隊員同士の大きな掛け声と、救助者に対する優しい声かけの対比が、一層頼もしさを感じる現場でした。写真が2枚あります。 1枚目は2章旧校舎の屋上から要救助者をロープで下ろしている様子の写真で、救助用の担架が写真の奥に小さく写っています。手前には地上にいる救助隊員が3人写っていて、ロープを支えているように見えます。2枚目は1枚目の写真に小さく写っている救助用の担架の様子が大きく写っています。要救助者の乗った担架が水平にロープに固定され、その後ろにロープに手をかけた救助隊員が写っています。写真終わります。